新型コロナウイルスワクチン接種、12歳以上の1回目から2回目接種用ワクチンの取り扱いを年内で終了します。現在12歳以上の1回目から2回目接種として、集団接種会場の総合健診推進センターで従来型ファイザーを、個別接種会場の九段坂病院で武田社ワクチン、ノババックスを取り扱っていますが、国からの供給が年内で終了するため、12月末をもってこれらのワクチンの取り扱いを終了します。12歳以上の1回目から2回目接種は終了となりますので、これから接種される方はお早めにご予約ください。ワクチン未接種の方は年内の接種をご検討ください。新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の期間は、現時点では令和5年3月末までと設定されています。未接種の方は期間内の接種をご検討ください。また、乳幼児、生後6ヶ月から4歳は、3回目接種を3月末までに完了するために必要な期間を踏まえ、1回目接種を令和5年1月13日金曜までに接種いただきますようお願いします。オミクロン株対応モデルナが BA.1 対応型から BA.4-5 対応型に変わります。これまで集団接種会場で取り扱っているオミクロン株対応モデルナは BA.1 対応型でしたが、12月頃に BA.4-5 対応型に移行する予定です。取扱い会場や移行の具体的な時期は、決まり次第区のホームページに掲載します。なお、オミクロン株対応ファイザーは、すでに BA.4-5 対応型となっています。千代田区に新たに転入・住民登録をした方へ。千代田区に新たに転入した方は、接種券の発行の申請をお願いします。以前にお住まいの自治体で発行された接種券はご使用できません。他の自治体で発行された接種券を用いて接種を受けた場合、接種履歴は引き継がれないため、追加の接種券送付には別途申請が必要です。詳しくは、千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターへお問い合わせください。集団接種会場の予約。次の病院を集団接種会場として運営します。予約は千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、または区のホームページの予約サイトから行えます。集団接種会場での1回目、2回目接種は従来型ファイザーでの接種となります。区のホームページ、紙面には二次元コードがあります。会場、使用ワクチン、11月9日時点の順にお伝えします。三楽病院、神田駿河台 2-5、 オミクロン株対応ファイザー、オミクロン株対応モデルナ、小児用ファイザー、東京帝心病院、富士見 2-14-23、 オミクロン株対応ファイザー、小児用ファイザー、乳幼児用ファイザー。総合健診推進センター、神田三崎町 1-3-12、 オミクロン株対応ファイザー、従来型ファイザー。予約には接種券番号が必要です。予約の際はお手元に接種券を用意してください。個別接種会場、各医療機関へ直接予約。接種予約は各医療機関へ直接ご連絡ください。原則、オミクロン株対応ファイザーでの接種を行っています。加えて、小児・乳幼児用ファイザーを取り扱っている医療機関もありますので、接種を受けられる各医療機関の詳細については、二次元コードからご確認ください。個別接種医療機関一覧、紙面には二次元コードがあります。ワクチン接種時の託児サービス。集団接種会場である東京帝心病院では、ワクチン接種時に利用できる託児スペースを設置しています。利用には事前予約が必要です。 ワクチン接種の予約とは別にご予約いただく必要があります。詳しくは二次元コードからご確認ください。紙面には二次元コードがあります。接種証明書をコンビニで取得できます。新型コロナワクチン接種証明書を一部のコンビニで取得できるようになりました。詳しくは二次元コードからご確認ください。紙面には二次元コードがあります。副反応の相談。東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター。電話 03-6258-5802。24時間対応。問い合わせ、千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター。電話 03-5211-4114。平日9時から17時。防火、準防火地域と文教地区、および中高層階住居専用地区を変更します。道路整備などによる地形地物の変更などに伴い、現況との不整合などが見られるため、防火・準防火地域と文教地区及び中高層階住居専用地区の変更を行うことになりました。この都市計画変更案の縦覧を行います。区民や利害関係者は縦覧期間中意見書の提出ができます。縦覧意見提出の期間、12月1日木曜から15日木曜。縦覧は8時30分から17時、平日のみ。閲覧場所、景観都市計画課、区役所5階。提出方法、都市計画案の種類、名称、氏名、名称、住所、所在地、所属、区内在勤、在学者は、勤務先、学校の名称、法人、その他の団体は、代表者の氏名、区内に事務所を有する者は事務所の名称、意見を記入し、郵送、消印有効、または直接問い合わせ先へ。問い合わせ、景観都市計画課都市計画係。電話 03-5211-3610。郵便番号 102-8688。九段南 1-2-1。東京都決定の区域区分や用途地域について、東京都土地利用計画課、電話 03-5388-3262。道路拡幅に伴う九段合同庁舎と九段第二合同庁舎の工作物等移設工事説明会。千代田区役所前の都道内堀通りは、都市計画道路環状第1号線として拡幅事業が行われています。これに伴い、区役所に隣接する九段合同庁舎と九段第二合同庁舎の前面部分の門扉や樹木、道路から各庁舎入り口までの通路などの移設工事について、事業の施行者である都が説明会を開催します。12月14日水曜19時から20時、会場18時30分、場所区民ホール、区役所1階、問い合わせ東京都第一建設事務所工事課、電話 03-3542-1293。 地図があります。今回の工事箇所を示したものです。工事箇所は九段第二合同庁舎九段合同庁舎の前面部分、都道内堀通り側です。地図、終わり。千代田区立図書館システムの更新に伴う休館などのお知らせ。千代田区立図書館は、図書館システムを更新するため、各図書館、図書室を休館するとともに、サービスを一時的に休止します。その他、詳しくは、図書館のホームページでお知らせします。休館日、令和5年3月1日水曜から3月12日日曜。対象施設、千代田図書館、日比谷図書文化館、四番町図書館、昌平街角図書館、神田街角図書館、千代田パークサイドプラザ区民図書室、 期間中、千代田図書館、日比谷図書文化館の貸し出し施設も利用できません。他自治体からの図書資料の取り寄せ休止期間、令和5年1月21日土曜から3月12日日曜、問い合わせ千代田図書館、電話03-5211-4290、紙面には二次元コードがあります。油断大敵、ノロウイルスに注意。食中毒は暑い季節に起こるものだと思っていませんか？実は寒い季節にも流行があり、ノロウイルスによる食中毒が代表的です。油断しがちな季節ですが、しっかり予防して冬を乗り越えましょう。症状、ノロウイルスが付着した食品を食べた場合、感染すると1日から2日の潜伏期間を経て、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が現れます。万が一食中毒が疑われた際には、まず医療機関を受診しましょう。感染経路。1、食品を介した感染。加熱調理用の二枚貝を生のままや加熱不十分で食べることによる感染があります。また感染者が調理することで食品が汚染され、それを食べることによる感染もあります。調理従事者が無症状で感染に気づかないケースもあり、感染者の糞便はウイルスが含まれるため、こまめな手洗いをすることが重要です。2、人を介した感染。患者の要弁後にドアノブや便座が汚染されることによる感染や、患者の吐物処理の際の感染があります。吐物処理の際は直接触らないようにし、マスクなどを着用しましょう。予防方法。1、手洗いの徹底。調理や食事の前、トイレ後に石鹸を使って手洗いをしましょう。またタオルを共有するとノロウイルスを広げるため、それぞれで使用するのが望ましいです。2、食品の十分な加熱。ノロウイルスは十分な加熱をすれば殺菌が可能です。加熱調理用の二枚貝の生食は避け、調理の際は食品の中心部までしっかり加熱、85度から90度、90秒以上をしましょう。3、調理器具の殺菌消毒。調理器具や食器を洗剤でよく洗浄した後に、塩素系漂白剤に漬け込むことで殺菌ができます。漬け込んだ後は、しっかりと流水ですすいで乾燥させてから保管しましょう。問い合わせ、生活衛生課食品監視指導係、神田地区担当。電話03-5211-8168。食品監視指導係、麹町地区担当。電話03-5211-8169。